はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第11回です。始まります。はい、ということでもう今年も2月の半ばに、に収録してるんですけど、2月のなんだっけ配信の分ということで11回目になってしまいましたが、皆さんこの1ヶ月をどうお過ごしでしたか？私はシステムの仕事の大きめの山を越え、ほっと一息というところなんですけど、まあ相変わらずバタバタはしてるんですけど、あとはちょっとゆとりができたので友達とご飯行ったり、そうですね、ヒーリングの方のホームページを作るとか、そういうなんかそっちの方の仕事にやっと手をつけられるようになってきたっていう、まあ再開できるようになってきたっていう感じの日々がやっと取り戻せてる感じなんですけど、そして今日はまた寒いです。先週末とかちょっと一瞬暖かい時期が東京の方はあったんですけど、なんかものすごい寒いっていう、なんかそう、もう暖房切れたらすぐ、私割と2時間のタイマーかけるんですけど、切れるとすぐ分かってすぐつけるっていう、なんかもうタイマーなんかかけないでそのまま行っちゃえばいいんじゃないかっていうことを思いながら、でもやっぱりもしかしたらちょっとね、気持ち的に電気代節約の気持ちがあって2時間のタイマーにしてるんですけど、結果気づいてずっとつけてるんですけどね。そんなこんなでいつになったらこれが気づかずに、あ、なんか1時間とか2時間経っちゃったっていう、あ、切れてからねっていうの日になるのかなっていう、そう、ちょっとあったかくなる日を心待ちにしながら、そう、まだまだね、手足は冷えるので、じっとね、パソコンに向かってじっと仕事してると、しんしんと冷えてくるので、あったかいコーヒー飲みながらとか、お茶を入れて、一息つきながらとか、毎日、まあ、システムエンジニアとして仕事はしてるんですけど、皆さんは、あ、でも皆さんも結構在宅じゃなくなってるのかしら。私のプロジェクトはたまたま在宅が多くて、まあ、もう満員電車には乗れないなって思いながら、そう、暮らし、まあね、そう、皆さん大変だなって思いながらいるんですけど、はい、そんなこんなで穏やかな日々を取り戻しつつあります。はい、皆さんはどうですかね。年度末に向けて忙しくなる人が いるのかな、多いのかなと思ったりもしております。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、諸星和美さんでネバーギブアップ聴いていただきました。この曲は多分20年くらい前、20年以上前かな、に聴いていった、出た曲で、で、まあその頃めちゃめちゃハマって聴いてたんですけど、この歌詞がね、なんて言ったらいいのかな、言葉を選ばずに言うなら、しみったれてて、なんていう、自分と重ねる、なんか結構いろいろしんどいし迷うし大変なんだけど、でも未来、いつの日か、なんだろう、幸せな笑える日が来るから、それまでとりあえず頑張ろうよ、みたいな歌で、それがもう本当に染みるというか、それがあるからなんとか生きてたというか、っていう時期があったなっていうので、お送りいたしました。いかがでしたでしょうか。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いおりのスピリチュアルってないんだっけ第11回です。はい、では次のコーナーに行 きますが、さっきの、歌をね、Never Give Up っていう歌をなんで今日選んだかっていうと、最近ちょっとやっぱり疲れてるからセッションしてとか、何の話聞いてとか、なんかそういう、まあ、話聞いてっていうのもあれですけど、セッション受けたいとかって言ってもらえることが増えてきて、でもただ皆さん疲れてる、心が疲れてるっていう話から、なんかその中で、その自分でもいろいろやってるんだけど、なんかその、いろいろ行き詰まったりするっていう話を、ちらほら何人かから、まあ質問というか、まあ聞いてて、で、その昔のことを思い出して、本当に私はこの歌に助けられたなと思って書けました。はい。で、その中でね、そのお話をいただく中で、マインドフルネス、あれ?マインドフルネスっていうのって知ってます?って、ゆりさん知ってますか?って聞かれて、あ、でも聞いたことあるけど、ちゃんとやったことないけど、瞑想ですよね、みたいな話をして、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、なんか、そう、マインドフルネスとは、現在の自分の心や体、周りの状況に注意を向ける心理的な状態ですっていう、なんのこっちゃっていう、私としてはなんのこっちゃっていう、まあ、検索結果、説明が出てきたんですけど、まあ、いろいろなんかちらほら検索していろんなものを読むにつけ、なんだろう。おそらくでやる、なんか、瞑想のやり方とかも出てくるんですけど、なんかでも、やっちゃいけない人とかもいる。だから、その、うつの人とか、PTSD の人とか、があんまりやらない方がいいって書いてあって、なんか、その、難しいなと思って。うつって、病院に行けばうつって診断されますけど、PTSD も同じくですけど、そこまでいかない人で辛いからやっちゃったらダメじゃないと思っていて、ちょっとそこが、なんか、際どいというか、まあ、ちょっと危険もはらんでるけど、やってみてっていうのがね、ちょっと、なんだろう、そのネットの情報だけでももちろん皆さんやることが多いと思うし、で、その相談してくれた方はどっかの、なんかこう、どっかのなんか人に言われたらしいんですよね。マインドフルネスがいいですよって言われて、やってみたけど、できないって言われて、何ができないのかって言ったら、そんなそもそもその集中、なんか呼吸に集中するみたいな説明が書いてあって、呼吸に集中するって、でも、別に他の考えて、ついついやっぱり違うこと考えちゃって、呼吸に集中するっていう意味がわからないみたいなお話とかも、なんか聞いて、で、その、まあ、ちらほら、その人からの、メールと、まあ、自分の検索した結果から、マインドフルネスって私の解釈なので、正しいかどうかは、わからないので、責任持てないんですけど、マインドフル、だから心に、思考ではなくて、心に、集中して、その、思考の、ね、ちょっと自分を辛くするループから外れるための瞑想っていう理解をすると、多分、いいかなと思っていて、で、そのためには、その、ま、呼吸に集中するって、なんかそういうこと、ヒーリングとか、その、まあ、スピリチュアルとか、あとは心理療法とかをやったことがある人でないと、普通に生きてたら呼吸に集中するってなくないですか?私は多分なくて、たまたまこういう、ね、その自分の感覚のところであったりとか、自分が、まあ、その20年前とかは辛くて、まあ、いろんなことをやってみて、いろんな、まあ、お医者さんにも行ったし、いろんなことがあったからこそ、自分でも調べて、自分で理解を深め、やってきたけど、いきなり、呼吸に集中してって言われたら、呼吸なんて、 意識してやってるもんじゃないか、余計に多分はてなはてなはてなってなる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。なのでその一個、私がまあマインドフルネスっていう言葉とは全然違うものだと思ってたんですけど、呼吸に集中するやり方の一つに、自分の頭の中でね、だからその呼吸に集中すると考えちゃいけないとか、いろいろ何とかしちゃいけないになっちゃうんですよ、みんな。ありと。なので、その吸って吸って吸って吸ってって吸いながらね、吸って吸って吸ってって、もう体満タンまで吸ったなって思うまで吸ってって繰り返して、で3秒、1、2、3止めて、で、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いてって言うと息も吐けるので、で、出し切る。で、また吸って、吸って、吸って、吸って。で、吸ってって言いながらその行動をやる。それに集中するっていうのは多分できるんですよ、みんな。言ってるって行動も伴うし、息、言ったことを自分で体で実現してるから、吸うってことも吐くってこともできる。ので、そういうふうに、その、やっていくといいなと思ってて、あと、その、まあ、誘導瞑想とか、リラクゼーションの瞑想って、なんか、音楽聴いてる、瞑想の音楽とか、そのリラクゼーションの曲を聴いてるだけだと、割と、リラクゼーションできない、まあ、できたかわかんないっていう多分ことが、そういう話も前ね、よく聞いていて、私は、まあ、そもそもごめんなさい、そのそういう音楽聞かないのであれなんですけど、ただ誘導瞑想に関しては昔ね、こういうことを勉強始めた時に自分の声で録音して瞑想状態に入れる練習をするっていう宿題だったのかな、当時。宿題が出て、で、まあ、ある程度その、その体を、の部分部分、一個一個、右手、左手とか、左腕とかって順番に力を抜くっていう行動をしていくんですよ、だんだん。で、それをアナウンスみたいに、それを、その録音した声で自分が沿って行動していくんですよ。力抜くっていう行動って、あんまり、なんだろう、行動って言えるかわかんないんですけど、で、その、抜けなかったら、ちょっと手首振ったり、足首振ったりして、なんかちょっと力が入ってないっていう感覚を感じる。したら、次、じゃあ、その、で、できましたかって言って、また、じゃあ、ここって、ゆっくり、じゃあ、息を吸いましょう。じゃあ、ゆっくり吐きましょう。みたいな。って言ってくると、だんだん、その、いわゆる、その、リラックスできる行動とかポイントってあるので、その行動を一個一個重ねていくと、本当にリラックスできちゃうのがあるんですよね。それは結局それを思い出しても、やっぱり結局自分って何かをしてるんですよ。することに集中してる。なので、呼吸をすることに集中っていうのが多分まず無意識であって、自律神経で普通普段は意識的にやることではないので、なので、そこで、ちょっと行動という意味で、ちょっと意識的にやる。で、自分の状態を知る。っていうのが多分、マインドフル、その、心と体の状態をって書いてあったので、ってことは、その、右手、右足、あ、右手、左手、左腕とか、右腕、足、あ、まあ、足首から上にとか、お腹のとことか、首の感じとか、体を一個一個緩めていくって。その緩められなかったのがちょっと違う動きをしてみて緩めるようにやってみるとかっていうことをやっていくと、多分繰り返しやっていくと、それ早くな、どんどん早くなっていくんですよね。その緩むまでの時間が短くなっていって。で、そう。で、だんだんだんだんその緩んでる感覚も確信に変わる。あ、ここ、あ、今、これいけた。あ、ここも左手も右手も全部いけたってなるのと、で、またその、緩むと、立ってられない、座ってられないみたいな風に思いがちなんですけど、実は、その、本当に脱力してる状態って、 別に座ってられるし、立ってられるし、っていうところもちょっと体感しながら、本当に自分の、なんだろうな。で、結局最終的に言うと、思考に優位、思考に占拠されない状態がマインドフルネスの状態っていう風に私はいくつかの記事を読んで、まあ説明とかやり方、やってることとか読んで思ったんですよね。で、なんでそれがいいかっていうと、思考って割と、ジャッジするって言ったらいいんですかね。正しいことが自分にとって何とかするべきとか、普通そうだよねとか、そっち系のことって思考で、自分の体、自分がどう感じてるかじゃなくて、その世間だったり、第三者だったり、自分のあるべき姿っていう思考、考えで、ジャッジして、自分の感覚を置き去りにして行動していることっていう解釈になると思うんですよ。私としてはそう解釈するので、そう、だから体の感覚、何をどう感じてるか、心が何をどう感じてるか、体がちょっと肩こりって、ちょっとキュッ、筋肉がキュッとなってるとか、まあちょっと昨日、何、運動したから筋肉痛だなとか、も含めてでもお腹空いたなとか、ああ最近食べ過ぎて胃が疲れてるなとか、そう、そういうことを感じる時間を、だからそのジャッジしてこれしなきゃあれしなきゃ、あ、これもやらなきゃいけない、これができてない、私と自分の弱いところ、自分攻めに使える材料、できないこと、悪いと思ってることとかっていうのを、思考はつついてくるので、それを一旦やめて、休憩というか、まあ一回やめて、その体の声なり、感覚、心の感覚、まあ心でどう感じてるかっていうのを感じるために、その思考を止めるためにやることだと思っている、瞑想とかって。っていうので、どんな瞑想でもいいんですけど、手っ取り早く多分やり方が合うのがあれば、一度試してみると、ちょっと心が疲れた時とかは、結構リセットになると思うね。10分、20分でも、おすすめして、したいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、江波よりのスピリチュアルってなんだっけ第11回。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ということで次のコーナーなんですけど、またメールというか お便りのコーナー、まあ聞かれたことを前のコーナーで喋っちゃったので、ここは何を話すかというと、どうしよっかな、いくつかあるんですけどね、候補が。一旦どうしようかな。思考の、引き寄せ。まあ、キャッチーな言葉で言うと引き寄せ。についてまた、どっかでまた前に話したことあるかもしれないと思いつつも、ちょっとパッとひらめいたので、話したいと思います。まあ、そう、ちょっと、そう、さっきの20年前とかの曲もそうなんですけど、私はまあ、推し活、今で言う推し活をずっとやっていて、で、それはそれでもうとても楽しくて、知り合うはずのない人たちとお友達になったり、いろんな人といろんな話ができるっていうのもとっても楽しいんですけど、まあそこで、なんて言ったらいいのかな。私、割と見たいステージ、まあライブだったり、舞台だったり、まあいろいろ、最近舞台とか見ないんですけど、割とライブとかで、なんて言ったらいいの、まあ、そんな言うほどプレミアチケットの人を推しにはしてないのであれなんですけど、昔とかも、昔こういうスピリチュアルとか引き寄せなんて言葉がない時代、まあもしくは知らない時代、私が知らない時代に、割とプレミアチケットを ゲットしてたっていうことを後々知るんですけど、その、まあ、当時は、私と、まあ、姉とだったり、もう一人二人の友達と行くことが多くて、で、それ全部でも、だから、申し込むと当たるからラッキーって行くじゃないですか。で、楽しかったねって帰って、で、まあ、歳をとって、その、いろんな、その、なんだろう、友達の輪というか、いろんな広がっていくと、そのプレミアチケットだったよね、あれ、みたいな話が出てくると、え、それ言ったけど、みたいなのがちょこちょこやっぱりあって、とか、そうですね、その、まあ、推しのグループが解散の時とかには、多分入るだけで30万みたいな、まあ、いわゆる今はいるのかしら、ダフ屋さんとかに、で、いう、そう、そういう人たちがいる会場に行ってたんですけど、まあ、チケットなくて、で、まあ、でも諦めて帰ろうって思ってたら、その近くにいた女の子に声かけられて、ファンの子に声かけられて、チケットあるのって聞かれて、いや、もう外れちゃってないんですって言うと、定価でいいよって言ってもらえるんですよ。で、さすがにその30万とか聞いてたので、いやいや、定価はそんなって言って、多分当時いくらしたんだろうな。4,000〜5,000円だと思うんですけど、それをじゃあ、でもそれはさすがに万は出せないけど、そんな定価は申し訳ないって言って、まあ結局ちょっと上乗せして、それでも激安ですよね。で、そのもう大事な感動的な最終公演を、に入れたりとか。で、それを、こういうことをするようになってから、まあ、引き寄せとか、いうのも、なんだろうな、話をするようになって、その気になる、その気になるというか、行った気になるというか、見て当然、そのステージを見れて当然、そのおごるとかでもなく、もうナチュラルに見れてる自分をイメージしてると、その、なんか意識的にやり出してからは、見れてるイメージとか、その外れたらどうしようって思うけど、いやいや、そんなことない、私は絶対、私に必要なら必ず見れるっていうふうに思い込んで、その不安にならないと、まあ、ほぼほぼ大体見れて、見れなくて悔しくてっていう記憶が私ないので、そう、だから、そう、本当の、その気にな、まあ最近行ってる講座とかではその気になるの大事だよって言われて、まあその通りだなって思う。あとはその、引き寄せで言うと、その、まあシステムエンジニアはフリーとかでやってたので、ただ、その、不安になると、その、次のプロジェクトの話が消えるんですよ。で、その、で、あんまり面接していい、いい感触なのに、なんかちょっと精神的にちょっと不安定な時期とかは、やっぱり、でも、あんなにいいところだから、私に回ってこないかもしれないとか、回ってくるなんて、ま、そんな夢みたいなこと考えちゃいけないとか思っちゃうと、そのプロジェクトの話がなくなったり、他の人に決まりましたという連絡が来る。でも、なんかわかんないけど、私ここ楽しそうだな、行けるな、じゃあ、それこそ、こういう準備しようとか、例えばそれこそ社食ってあるらしいから楽しみだなとか、そういう本当にごくごく些細なことを楽しみに待ってると、スキル的に、でもちょっとスキルが厳しそうだけど、まあ、でもちょっと社食とか食べてみたいなとか、いうその、言ってる前提のイメージを続けてると、その場に行ける。で、そう。で、まあもちろん仕事も頑張るし、で、新しい世界が広がって、新しくスキルが身につけられるようなチャンスをゲットできたっていうことが、割とそれは多いんですよね。エンジニアとしての仕事としては、それは割と多いので、リアルにその体感、自分の感覚 まあ何が良いかっていうのはまだ次回以降で話しますけど、イメージできるとそれが勝ちです。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第11回、もう終わりのコーナーです。さて、もうこれがアップされるともうあっという間に3月になるんですけど、3月はどうですかね。なんかちょっと今年は桜は早いのかなとかもうちょっとそれは気が早いんですけど、3月にはね何ができるかな。そう、もうちょっと、ああそう、お茶会とその体の施術ね、いおり温泉とかっていう心と体と魂を一気に癒してしまうっていう、でいらないものを除去したり、本当にその本当に私の使ってるソシジヒーリングって魂のふるさとのエネルギーなので、そうですね、この間やっぱりその人の本質のエネルギーを取り戻そう手伝いができるエネルギーなんだなっていうのが、どんどんその定期的に受けてくれてる人がやっぱりいると、その方とやっぱ話をして、今月どうでしたとか、あの後どうでしたとかっていうと、こうでこうでこんなことができるとか、こんな風に感じるようになった、前はこうだったのにとかいう話を聞くと、私が感じてたものは今更っていう話、あそこ自覚なかったんだねっていう、こっちも発見だし、そのご本人も発見だしって、ただね、一般的に言うとこの自分のことが一番わかんないっていうのはあると思うので、そう、私もね、いろいろそれは全然身に覚えがありありなので、そういうふうに魂のに戻れる、そう、セッションをしていきたいです。